おはようございます。高田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
前衛アーティストであります、小松美和さんについて、まあ、不思議なご縁でね、10年くらい前にお会いしたんですが、もう今や世界的なアーティストになられてという、この人との不思議な出会いを語って、おります。ただ、なんでこの人の絵が今っていう、俺さ、全然知らなかったけど、
はい、
アーティスト対決みたいなのが、香港かなんかであるらしいね。時間が決められていて、絵を描くんだって。
はい。
描いた段階ですぐに競りが始まるんだって。目の前で値段が決まるんだって。
そんなのあるんですか？
そういうもうなんか、アーティスト対決みたいな、アーティストガチみたいな。それで怖いのは、そこである値段が決まってしまうと、この人いくらぐらいっていう、世界的な相場が決定するんだって。そこにね、このミヤちゃん、挑戦したがるね、言ってんのよ。それで、日本人アーティストの中で、若きアーティストの中で、聞いた話なんですけど、ナンバーワンの値段がついたらしいんだ。
うわ、そうなんだ。
時間が2時間ぐらいだとか言ってたかな。うん。百万円がついたらしいんですよね。買った方は中国の方らしいんです。目の前で描くわけでしょ。うん、誰も、この絵の価値はとかって言う人いなくて、うん、お金を握った人が値段をつけていくわけだから、ものすごく直感的なんだけども、小松美和っていうアーティストの作品には中国の人を引っ張り込む力があったんだね、
うん、
そういう意味では面白いですよね、
はい、
この、美和ちゃん先生のこの不思議な神獣神の獣たちの世界があるんですけども、うん、とても面白い構造主義のレヴィストロースっていう方がいらっしゃるんですが、
はい、
その方の本を読んでいたら、こんなことが書いてありましてね、世界にいる少数民族の中に、真昼の空に金星の光が見えるっていう部族がいるんですって。
うん、
すごいと思わない？
そういう部族が？
うん、その人たちの視力がすごくて。
視力がいいってことですか？
うん、うん。太陽がこうこうとってても金星のポジションがわかるっていう人がいるんだって、
はい、
レヴィストロースがこんなこと言ってるんだけど、かつて全ての人類はそれくらいの視力を持ってたんじゃないかっていう、うん、で文明が発達して照明とともにその能力が消えたっていうわけ。
お
ー、だから俺たち星が見えないとかって言うけど、うん、俺たちの目が文明とともに衰えちゃって、
はい、
本当はギリシャ神話に出てくるように満天の星が見えるっていう人たちが昔世界の大半だったんじゃないかって、
はい、
いうことも考えられるわけだよな、
はい、
それと同じように実は獣とかっていうのはいくらでもいて、その中には幻の獣がいる、
うん、
俺たちそれを見る力がなくなってしまったんじゃないかっていうね。で、その小松美和なる人には際どくその才能があって、彼女の絵の中にかつて見た神獣を自分たちが今、彼女の絵を通して見ているんじゃないか。竜もいた。狛犬もいた。一角獣もいた。ドラゴンもいた。だけど、俺たちにはその見る、その冷静というセンスがなくなったんではないかっていう、うん、
はい、
そんな気するんですよね、
はい、
8月の終わりから隣の半島の国がロケット撃ったりなんかして大騒ぎがあるでしょう、
はい、
あれに対してこう怯えたりするけれども、なんかよく考えるとあの国もあのロケット撃つときにざっと台風が来ないかどうか、気象条件との様子見ってのはあると思わない？
どうなんでしょう？考えてるんですか？
絶対影響を受けると思うよ。
うん、
俺たちはもしかするとそういう意味で自然っていうものの力みたいなもの、今舐め切ってるけども、自然は必ず そのことを思い知らせにやってくるという、そんな気がしてね。で、はい、小松宮が描く真珠、これが人々を今引きつけるのは、人間としての力の限界を知ることによって、もっと深い知恵っていうのを目覚めさせるための、一つの旗として小松宮っていう人が、
はい、
前も三枚おろしで話したけど、ある男子学生の口臭が臭かったっていう話したじゃん。内臓の話で。
なんか、うん、はいはいはい。
そしたら、その学生さんが次の日に自殺しちゃったっていう。うんうんうん、で、その自殺の原因は内臓に原因があったんじゃないか、
はいはい。
腸内細菌、それとのバランスが取れてなかったんじゃないかっていう。うん、意志は脳に宿る。しかし、心は腸に宿る。そういう意味で非常にこう内臓を描きたがる。そういう感性を持った小松宮さんの絵っていうのが、前衛っていうのが、こう人々から受け入れられているのは、そういうものへのこう予感をなんかこう打ち鳴らしてるんじゃないかな。
やっぱり我々が見えてないものが彼女には見えてるんですよね。
絶対間違いないよね。
うん、
なんかまた素晴らしい展覧会やるみたいなんで、ね、
はあ、
小松美は記憶なさって、もしよければどっかで接していただければというふうに思います、
はい、
ちょっと変わったネタでございますけど、ヤッホーを見ながらお送りしたという、はい、三枚おろしでございました。来週はまた別のネタで、この次また来週のまな板の上で。